犬飼ターボの先延ばししてしまう人が行動してしまう人間心理学。
今回は母と娘のこじれた関係性、絆と葛藤というテーマでお話をしましょう。あなたが女性で、母親との関係に悩んでいる、またはね、娘がいる場合、母と娘の問題というのは、普遍的なテーマなんですね。その原因と解決方法についてお話をしましょう。毎回このような人生の悩みを心理学の法則をベースに解説しています。どこのチャンネルかわからなくなる前に登録しておいてくださいね。今回の内容はあなたが女性であるならばとても気づきが大きいと思います。母と娘だけじゃなくね、父と息子もそうなんですけれども、親子関係は絆と葛藤が一緒にね存在するんですね。そしてまた人間関係の原型なので、大人になってからいろんな問題を生んでいきます。人間関係の原型というのはどういうことかというと、子供は親との関係をベースに人間関係を学んでいくんですね。お母さんとの関係で女性との関係を学んでいきます。お父さんとの関係で男性との関係を学んでいきます。そして同性のですね、親との関係ではね、何を学ぶかというと、そのロールモデル、役割というのを学ぶんですね。例えば、娘はお母さんを見て、女性とはこういうものだ、こういう生き方をするのが女性なんだというのを学びます。男性だったらばね、お父さんを見て、男っていうのはこうやって生きていくんだ、男性ってこういう存在なんだということを学んでいきます。それがね、無意識の、学習をね、していくので、人生を通して影響が出てくるんですね。お母さん、娘の関係で問題が起きやすいのはですね、大きく分けるとね、2つのパターンがあります。どっちの力が強いかによって、問題がね、2つに分かれるんですね。まず、1パターン目は、お母さんの方が力が強くて、娘が弱いというパターンです。母親に振り回される娘のパターンと言えますね。母親が暴君で、娘は奴隷とか召使いみたいな存在になります。母親が否定的な言葉を投げつけて、娘の自己肯定感を傷つけてしまうんですね。お母さんによくね、きついことを言われた。お母さんによくね、否定された。自尊心を傷つけられることをよく言われた。っていうのはね、まさにこの、お母さんが暴君パターンですね。またこの関係性で多いのは、母親が誰かの悪口を思いついたまま言うということもあります。母親の友達とかね、親戚、さらには父親の悪口ですね。で、それらをですね、聞きたくないのに娘にね、愚痴を言うわけです。で、娘はそれをね、黙って聞いてしまいます。で、そうだよね、などとね、曖昧な相槌を返したり、全く賛同してないのに共感してみせたりね、といったね、受動的な反応をするわけなんですね。なんでするかというと、その悪口を聞かないとお母さんの機嫌が悪くなるからです。で、お母さんの機嫌が悪くなるとね、もう家の中の雰囲気が非常に悪くなってしまうので、聞き役になってしまうんですね。で、そうやって、本当は聞きたくないのに聞き役をするということは、娘は自己表現ができなくなります。本当は嫌だということをね、言えなくなるわけですね。そして、ストレスを抱え込んで、そして、悪化していくとですね、ついには隠れて自傷行為などをします。ね、今これ聞きながらね、ああ、うちの母親まさにそういうタイプだった。まさにね、このね、お母さん暴君パターンだったっていうね、方も多いかと思います。次がですね、2パターン目は、娘の方が力が強いというパターンです。娘に振り回される母のパターンですね。先ほどとは逆で、娘が暴君で、母親は奴隷とか召使いのような存在になってしまいます。で、娘はですね、愛情が足りていないとかね、構ってくれていない、注目してくれてない、分かってくれてないと言ってね、母親を非難します。 それに対して母親が娘の気持ちを理解しないととかね、寄り添わなかったりすると娘は問題行動を起こしてね、分かってもらおうとするんですね。で、問題行動というのはね、例えば不登校とか引きこもりとか自傷とか、過食嘔吐とかね、などでね、アピールをするんですけど、分かってくれないとどんどんね、過剰なアピールをすることになります。そして、心配してくれるとかね、時間を使ってくれると、あ、こんな風な問題行動を起こすことによって自分に時間を使ってくれるんだ、自分のことを分かろうとしてくれるんだというね、成功体験を積んでしまうんですね。ただ注意していただきたいのは、問題行動の理由は必ずしも愛情が足りないという理由ではありません。他の理由ももちろんあります。この話をするとですね、まあ、大体ね、あ、私のお母さん暴君だったとかね、今娘がいるんだけど、まさにね、そんな風に愛情が足りてないっつってね、構ってくれないと言ってね、問題を起こしていますっていう声が多いんですけど、つまり、召使い側の悩みっていうのは多いんですけど、暴君側のね、まあ人もいるはずなんですけど、あまりね、声が出ないんですね。というのはなぜかというと、自分が暴君である、自覚がほぼないからなんですね。私は暴君ですっていう人は周りいないですよね。どういう感じかというと、分かってくれないから分かってもらおうとして、表現をしているというふうになります。で、このですね、母と娘の関係っていうのは、パートナーシップに反復して出てくるんですね。親との関係というのは、人間関係の原型というね、話を最初にしました。それがですね、つまりパートナーシップに現れるということですね。一の娘、つまり、暴君の母親の娘ですね、は、母親のような暴君みたいな男性と付き合って男性に振り回される傾向があります。2のですね、暴君のような娘は母親のような召使いのような奴隷のようになってくれる男性と付き合い、男性を振り回すという傾向が出てきます。で、このようなね、パートナーシップというのはね、と見ると一見すると仲が良いように見えるんですね。なぜなら二人の距離がとても近いからです。どちらかが、どちらかのね、言うことをとてもよく聞いてね、関係が近く見えるので仲が良く見えます。しかし実は二人の間で喧嘩が絶えず、別れたりくっついたりを繰り返しているんですね。パートナーがいるから他の活動をすることを制限しているということもよくあります。パートナーが賛成してくれないから、パートナーが許してくれないから、またはね、あることをするとパートナーの機嫌が悪くなってしまうから、だからできませんというふうにね、活動を制限するということがあります。また、第三者に愚痴としてこぼしたり相談したりもします。まあ僕などはね、そんな相談をよく受けるんですけども、夫がとかね、彼氏がすごく横暴だと、自分勝手だというね、相談だったり、まあ逆にね、夫とかね、彼氏が全然自己主張しない、話し合いにならない、意見を全然言わない、それなのにね、後でね、文句を言ってくるみたいな、まあ、そんな相談なんですよね。で、そうした悩みはね、どうしたら解決に向かうのかという話をしましょう。まず、客観的に何が起きているのか、どういう関係になっているのかを知ることが大切になります。まあ、この音声を聞いてね、あ、母親が強いパターンだ。逆にね、娘が強いパターンだっていうのがね、聞いていると分かったと思います。こうやってね、自分と母親、自分と娘の関係がね、まあ、どっちのパターンになっているかっていうのをね、まず知るというのが一歩になりますね。そして、共依存関係になっていることを理解するといいです。共依存というのは何かというと、お互いに自分の欠乏した自己肯定感やつながり感を相手によって埋めているという関係です。欠けてるものをね、補い合っているので、だからそこに絆が生まれるんですよね。でも、 欠けてる部分をね、相手によって満たしてもらおうと思っているので、相手を束縛したり、相手を手放すことができなくなっています。それを、自覚するということがね、大事になってきますね。そしてもう一つ、二人の関係が近いというのは、二人にとって不幸なのだと知るっていうのも大事です。共依存の関係というのは、もう本当にね、距離が近くなってしまうんですね。で、さっきも言ったように、周りから見ると仲がよく見えます。なんか二人はね、なんだろうね、もう双子のような、切っても切れない関係のように見えるんですけど、二人はお互いに幸せを制限してしまうので、不幸な関係なんですね。で、これらを理解した上で、関係が近い場合は距離を取ることが役に立ちます。距離を取るというのは、話す頻度とかね、話す内容ですね、を浅くするということが、役に立ちます。そして、相手を救わなければいけないと思い込んでいる場合もよくあります。うちの母親はね、ほっとけない、弱い人間だ。うちの娘はダメだ。ね、救ってあげなければいけない、手伝ってあげなければいけない、と思い込んでいる場合もあるので、実は救う必要はないことに気づくというのも、とても大事になってくることがよくあります。ただですね、本人からするとね、もういや本当にうちの母親は、本当にうちの娘は、救ってあげなければいけないんですっていうふうにね、もう思い込んでいる場合もありますので、その場合は第三者が教えてあげることによってね、はっと気づけるっていう場合もあります。ただし、救わないでいいというのはですね、ものすごく不安になります。それがつまり、共依存ということなんですね。救うことによって、相手を、自分の価値を感じるための、寂しさを埋めるための材料、道具にしていることがあるので、だから救わないっていうのはですね、欠乏した穴を直視するっていうことにね、つながるので苦しい選択になる。なので、まあ、このようなね、今みたいなアドバイスというのをね、拒むっていうことも多いです。そして最後にね、まあ、こうした相談というのはね、今まで本当何人のね、方からも受けてね、まあ、相談に乗ってきたんですけれども、結局、世代を超えて母親との関係から続いています。つまり、母と娘のこじれた関係は、母の母親との関係から来ているんですね。つまりおばあちゃんですね。娘が結婚をして母親になっていくわけですね。そして、生まれた娘との関係をこじらせていきます。つまりね、こういう、代々伝わっていくこじらせた関係というのをね、家計の問題と呼んでいます。だからもしあなたがね、今この音声を聞いて、あ、こじれた関係性になっていると気づいただけでね、それはあなたの家計の問題、ずっと続いてきた家計の問題の解決の第一歩を進んだということなんですよね。さて、今日はどんな気づきや学びがありましたか？このチャンネルでは毎週このような人間心理学のお話を更新しています。学びになったなと思った方はぜひもう一つ聞いていてくださいね。ではまた次の音声でお会いしましょう。
この番組は犬飼ターボ、ナビゲーター竹岡由伸でお送りしました。